と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会の上谷秀子と
遠島和恵です。
今日は2人でお届けさせていただきます。今月は子育てをテーマにゲストをお迎えしております。
京都人町出会いもん。
今日のただいま参上のコーナーは NPO 法人バトつながりラボホームズビーと京都子どもセンターでご活躍されている篠原幸子さんをお迎えしてお届けいたします。篠原さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速ですけれども、子育てに関するさまざまな取り組みをされていますけれども、はい、まずは京都市未来まちづくり100人委員会の京都ニコワークチームでされている取り組みについて教えていただけますでしょうか。
はい、京都市未来まちづくり100人委員会は、去年の12月まで、1期から3期3年間あっていたんですけれども、うん、私はその1期から委員をしていました。でその中で、子どもとか子育てに関することに関心のある人たちで集まって、京都ニコワークチームというのを作りました。
はい、
はい、
いいですか。それは何人ぐらいのチームやったんですか。
今13人です。はい、でちょうど私が子供が1歳になったところで、はい、子供を一緒に毎月その委員会に連れて行っていたんですけれども、うん、他の方も子育て真っ最中の方だったりとか、はい、それからお孫さんができた方とか、まあ、それからこれから結婚する方とか、うん、いろんな世代の人たちと一緒に活動していました。
なんかプレーママバッジというものがあるらしいんですけれども、はい、どういうものなのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、プレママバッジ自体は今全国的にあるんですが、うん、京都市の方は割と早く京都市独自のマークを作られています。はい、で今は厚生労働省の方でも誰でも使えるバッジを公開していて、そのマークとそれから京都市独自のマーク2つが京都市を今使われているプレミアムバッジになります。でそれは妊娠をしていますということが分かるバッジになります。で京都市の場合はキーホルダー型になっていて、母子手帳の交付時の時に配られるので、それをつけている方がいると、あ、この人は妊娠しているんだなということが分かるようになっています。
あ、ではそのバッジをつけている方を見ると、例えば席を譲ってあげたりとか。
そうですね、
そういう感じです
か、ね、はい、そうですね。
今されている取り組みでマークの認知度を上げるための取り組みとかなんかされているとお聞きしたんですけれども、
はい、
どのようなことをされているんでしょうか。
はい、そのバッジというのがなかなか皆さんそのマーク自体をご存知でないということがあります。でどうしてもお腹が大きくなって目立ってくると、はい、妊娠しているってことが分かりますけれども、
そうですね、
妊娠初期の方が結構いわゆるつわりでしんどいことが多いので、はい、そういう方たちが席を譲ってもらえたりとか、例えばちょっとこうケアをしてもらえるといいかなと思っていて、はい、でプレママ割という制度をちょっと考えて、
はい、
古今からすまさんの方で、はい、おととしの9月から、はい、まず京都シネマさんの方で、はい、母子手帳かプレママバッジを持っている方、妊娠していることが分かる方は、うん、いつでも1000円で見ていただけるという割引を最初にやっていただきました。
はい、
でその後に古今からすまさんの他 の, テナントさんの方も何店舗かご協力いただいて、うん、まだ継続中です。
はい、では今でもそのバッジとか母子手帳を持っていくと、
そうですね、
映画が1000円で見られ
ます。はい、見られるんです。
すごいですね。
そうなんです。前からあると私も良かったなと思ってるんですが。
本当ですね、
なんかその妊娠されてる方と周りの方にもどんどんそうやって周知されていく のが増え、周知されて、あの、知ってもらうのが、ね、たくさんの方に知っていただけるようになりますよね。そうですね。はい、
あのやっぱりマンクって、あの、皆さんも、うん、あのちょっと考えていただけると分かりかと思うんですが、知ってるマークは割と目に留まるんですが、知らないマークってこうスルーしちゃうの で、
そ、 うです、ね、
はい、でそのバッジマークがいろんなところで目に留まるようになると、うん、はい、あ、この人は妊娠してるんだっていうのが、ね、うん、みんなに分かるようになっていいかなと思っています。
そ、
うです、ね、はい、
そのマークをつけて皆さんたくさんお出かけに行っていただいて、
そうです、ね、
はい、
今年の取り組みは、
あ、はい、今年度は、はい、今そのココンカラスマさんの方にご協力いただいている、うん、そのプレママ割という、はい、例えば1000円で映画が見られますとか、はい、ちょっとプレゼントをあげますとか、はい、ケーキをつけますみたいなサービスをしていただいているんですけれども、それを他のお店とか施設の方でも、はい、やっていただけるようなお店がたくさんできたらいいなと思っていて、でその数を今年は増やしていきたいなと思っています。はい、
楽しみですね。
はい、そうですね、
いろんなところにお出かけができそうです。
はい、
はい、
では、ニコニコステーションというものについても、はい、教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ニコニコステーションの方は、うん、ちょうどおむつが取れたぐらいのお子さんっていうのを、周りにいらっしゃったら思い出していただきたいんですけれども、はい、トイレが我慢できないんですよね。おむつの時っていうのは割と逆にどこでも行けるし、ね、楽、親の方は楽なんですけれども、うん、はい、おむつが取れちゃうと、はい、もうすぐおしっこっていう風になっちゃって、うん、街中ですごく困るんですね。うん、で、そういうことがちょうど私とメンバーの人が子供が割とそのぐらいの世代の子がいたので、はい、これって、トイレがどこでもできたら、はい、いいよねっていう話になったんですね。うん、はい、昔はね、どこでも女の子も割とやってたと思うんですけども、今はちょっとそういう時代ではないので、
はい、
で、街中特にこのラジオカフェがある界隈とかっていうのは、うん、なかなかトイレをね、やるところっていうのがないので、うん、で、やっぱりこれも同じようにそういうお店とか施設にご協力いただいて、うん、はい、例えばそこで食事をしたり物を買ったりしなくても、はい、うん、トイレ貸してあげるよとか、あ、おむつ替えてもいいよとか、ミルク飲ませてもいいよ、おっぱい飲ませてもいいよっていう協力いただける施設にニコニコステーションという、まあ、ステッカーを貼らせてもらって、やっぱり皆さんに知ってもらって利用してもらえたらいいなという取り組みです。
はい、なるほど。プレーママだけじゃなくて、なんかプレーパパについてもなんか取り組みがされて
るようなこと。そうですね、取り組みというか、はい、ニコニコステーションもそうなんですけれども、はい、女性の場合は、まあ、とはいえ割と最近、はい、女性用のトイレにおむつ替えの台ができたりとか、はい、それからベビーホルダーっていうんですけど、お母さんがトイレの用事があるときに、はい、そこにもう首が座った赤ちゃんをピュッて、はい、座らせて、はい、まあ、自分の用事ができるっていうのがあるんですが、はい、男性にはほとんど実はついていないんですね。で、そうするとお母さんがお留守番とか、まあ、他の用事をしていて、うん、お父さんと子供だけが外出するときにすごくやっぱり困るというのをそのメンバーから聞いたんですね。はい、で、そういったこともそのニコニコステーションっていうのをこう広げていくことによって、うん、はい、改善されていって、うんうん、お父さんのお出かけもしやすくなったらいいなということもありましたし、それから昨年ニコニコフェスティバルというのを子ども未来館でさせてもらったんですが、はい、その時には男子限定で、はい、先輩パパがこれからお父さんになる男性に、はい、こういうふうに奥さんをケアしたらいいよとか、こういうふうな声掛けをするといいよとか、はい、逆に怒られちゃうよみたいなことをアドバイスしてもらうっていうのをちょっとやりました。はい、
それはすごくいい取り組みですね。
そうですね、はい、たくさんの男性に聞いていただければなと
本当ですね、
はい、思っています。
はい、はい、では、ニコニコステーションの今年の取り組みの予定とかありますか、ね、
そうですね、ニコニコステーションの方もやっぱりプレママ割と同じで、うん、マークを作っているので、はい、まあ、そのマークを周知させる意味もありますし、はい、 それの周知されれば京都だけじゃなくってよそから来られた方もそのマークで分かるので、なるべくその数を増やしたいなと思っています。で、あの公共施設、京都市さんの、はい、例えば区役所であるとか、はい、なんかいろんな施設がありますよね、はい、美術館とか、はい、まあ、そういったところにもご協力いただければいいなと考えていて、はい、まあ、それが実現すれば、はい、あのかなりいろんなところでそのマークが見られて、はい、あの皆さんが利用できるようになるかなと思っていて、ね、はい、数を増やせればなと思っています。
そのマークはお店にもう貼られてることになるんですかね。
はい、まだ実はゼロ件でして、はい、これからいろんなところへのお願いをしていかないといけないんですが、あのお店にもご協力いただければなと思っています、
はいはい、楽しみですね、増えていくのが、
はい、では京都子どもセンターでされている取り組みについていくつか教えていただけますでしょうか。
はい、京都子どもセンターというのは、あの、はい、京都にあるあの NPO なんですけれども、あの伸びやかで豊かな子ども時代を過ごしてもらいたいという思いで、はい、いろいろな活動をしているんですね、はい、で、あの私が関わっているのはあのゴーゴーオーガニックというイベントというか取り組みがありまして、はい、あの左京区の大原にある畑に行ってですね、まあ、田んぼも今年から始めたんですが、はい、そこ の, あの農業をされている方のところに行って、はい、ファミリーで参加をします。でそのファミリー、私もそうなんですが、子供を連れて行って、うん、そこであの野菜の苗を植えたり収穫をしたり草取りをしたりして、はい、でその取れた野菜で料理をして、うん、食べて帰るという、うん、あの至ってシンプルなものなんですが、あのこれがすごく楽しくって、はい、あのお父さんお母さんがうわっとこう集中して作業をしているのを見る子供たちがすごくいい。あの子供はどうしても飽きちゃうのでうわって遊び始めるんですけれども、あのお父さんお母さんは割とやっぱり真剣に農作業に従事されるので、あの大人も子供もすごく楽しいで美味しいイベントですね。
ね、はい、街中ではなかなかね、
そうなんです、
あの通してそういう体験ってできないですよね、
う
ん、で
自分で借りちゃうとやっぱり、うん、なかなかそこまでは
日々のお手入れも
大変できないっていうのがあるので、うん、まあ、そういうことをあの畑と田んぼを借りしてやっていて、うん、それは月に1回で、はい、あのまだまだ募集中なんですが、はい、もう一つはあの今年の夏かな秋かな、はい、開催予定なんですけれども、あの子どもシティミニ京都というのがまたあります、うんうん、去年あの、はい、京都造形芸術大学で4日間させてもらったんですけれども、うんうん、はい、それを今回はあの洛西の方で、洛西ニュータウンさんの方でさせてもらおうと思っていて、はい、あのそれも今あの着々と準備中です。私は担当者ではないので細かいところはちょっとわからないんですが、はい、これもあの子どもが主役 の,、はい、あの子どもが街を作っていくというすごく面白い取り組みなので、あの洛西ニュータウンの方はぜひ参加いただければと、はい、
ですね、
はい、思っています。
あの子供の時にいろんな体験ができるっていうのは素晴らしいですね。
そうですよね、はい、私が子供の時だったら絶対参加するのにというようなイベントというか取り組みなので、皆さんぜひ参加いただけたらいいなと思っています。
ありがとうございます。ではあのどのようなきっかけで今のような取り組みをされることになったのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、あのそうですね、最初にもお話ししたんですが、はい、たまたまあの子供ができて、うん、あのちょうどその時に1歳ぐらいになる時に市民新聞に京都市未来まちづくり100人委員会、
うんうん、
委員募集というのがあって、はい、それが全てのきっかけで、あの今働いているあのバトルつながりラボホームズビーという NPO も、うん、今お話しした京都子どもセンターという NPO も、はい、どちらもそれが縁で、はい、今取り組みをしています。
あ、
はい、
その未来まちづくり100人委員会というのはどのようなことをしているんですかね。は
い、あ、そうですね、あの京都市がこういうことについて、はい、あの話をして取り組んで何かをしなさいという場ではなくって、うんうん、そこに集まった市民が、はい、あの自分たちでこうだったらもっと京都が住みやすくなるよなというような、はい、あのことを考えて実践していく場なんですね、はいはい、で、あのもう3期は終わっていて、もう私は実は委員ではないんですけれども、はい、4期が始まっていて、はい、で今ですね、はい、あの初めてのこれだけの大きなことはあまり予想はやってないと思うんですけれども、はい、あの京都市民のうちの15歳以上の市民の方7000人に、ね、はい、無作為抽出で、はい、あの招待状を今お送りしていて、はい、で8月からタウンミーティングというのがあります、はい、でそこであの ほっとけない、京都こんなだったらもっといいのにっていうことを、うん、あの出していただいて、はい、で秋になったらまた市民新聞であの委員さんの公募が始まるんですけれども、はい、でそのタウンミーティングで出たほっとけないことを、はい、秋から実際に解決していこうという取り組みがまた始まりますので、はい、皆さん市民新聞をまた見ていただければいいなと思っています。はい、いろんな出会いが
あります。そうですね、無作為でっていう、そのそれまで自分からこれをやろうっていう方じゃなくて、そのお手紙がきっかけに、はい、あ、こんなことしてんやったらじゃあ自分も意見を言ってみようかなっていう人が出てくるんですよね。
そうですね、そういう方がいらっしゃったらすごくいいなと思いますし、あのどうしてもそういう場ってあの30代以上の方が多いので、うんうん、まあ、10代とか20代の方とかも、
あ
の、はい、どんどん来ていただければいいし、あの、はい、60代70代の方と一緒に、うん、あのいろんな話が出ればいいなと思っています。はい、
やっぱりあの若い人とあの年齢いった方といろんな意見が、ね、あると思うので、どちらも、ね、生の意見なんで、はい、あの
ね、いろんな意見がそこでいろんな世代の意見が出て、うん、それをこう知るだけでもすごくいい経験だと思うので、招待状が来た方はぜひ参加ください。
ぜひぜひ皆さん、はい、よろしくお願いいたします。
はいはい、
ではあの篠原さん、今日はあのお話をどうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
それではあの教えて建築士さんの前に一曲お聴きください。
京都人町出会いもん、
今月の教えて建築士さんのコーナーなんですけれども、子育ての、メインテーマの中で、建築士さんの中のいろんなお仕事を、下村さんの方で、聞いていただいております。今月は私東島のお話を聞いていただくことになっております。よろしくお願いします。
教えて建築士さんのコーナーです。建築士さんといいましても、さまざまな思いを持ってお仕事をされている、まあ、いろんなタイプの方がおられるんですね。そこで私下村静子が建築士さんに根掘り葉掘りお話を伺いまして、まあ、人と柄といいますか、どんなお仕事のどういうふうな思いでなさっているのかなっていうのを聞こうというコーナーなんですが、今日お越しくださいましたのは、
はい、京都府建築士会の東島和勢です。建築士会の方では、まちづくり委員会、あのそしてラジオ部会と、あと女性部会の方で
3つも、
はい、あのいろいろと活動させていただいています。
はい、もうラジオの方は慣れましたか？
いや、まだまだなかなか何回やらせていただいても慣れない。
今日はあの私が聞き手なんで、安心して好きなこと喋ってくださいね。はいはい、
もう本当によろしくお願いいたします。
はい、はい、お願いします。はい、さてその東島さんは、はい、あのこのお仕事、どんなそのお仕事が原点というかスタートだったんでしょうか？
はい、はい、もともとなんですけれども、インテリアデザインの専門学校を出てから、はい、あの店舗設計ですとか、うん、あの百貨店の方の、施工会社というところに勤めておりまして、はい、そちらの方では、施工図ですね、現場の方の施工図ですとか、うん、百貨店重機ですとか、うん、あの別注家具の図面の方を描く設計部の方におりました。
百貨店っていうのはどういうふうな、百貨店の建物はもうあるわけですけれども、
で、
は
い、百貨店の中にいろんなお店が専門店入ってますね。
はい、
で、そこのテナントさんの専門店を丸ごと改装ですとか、うん、あとはあの平場、はい、あのいわゆるいろんな
売り場
のところの、うん、あの重機家具です、家具ですね、はい、あ、はい、あの陳列棚みたいな、
なるほど、はい、あの床なんかでもちょっとね、そこのところから変わってたりとか、ね、家具が置かれてたりとか、はい、してますよね、はい、ああいうふうなもの、
そうです。で、やっぱりその、店舗のものですので、うん、ちょっとその家にある家具とはまた違うんです。
違いますよね、
は
い、うんうんうん、そういうお仕事を最初はされていた、
はい、
うん、で、そのお仕事は、まあ、インテリアデザイナーとして、
そうですね、
仕事だった。
デザイナーというよりは、はい、あのもう会社自体が施工会社ですので、あの本当にもう作る方ですね。
あ、そうですか、はい、作られてトンカチ持ってとか、
作るための図面を描いてました。
図面を描かれていた、はいはい、なるほどね、はい、でもあのなかなか大変だったでしょうね。あのデパートって閉まってからでないと、
そうです ね、
ね仕事できませんもんね、
はい、閉店後、うん、閉店されるのをちょっと横で待ちながら、うん、もう明日の開店時間までには これだけのことをしなあかんっていうのがあるような現場ですので、
はい
はい、時間に追われるのが、うん、もういつも常のことでしたね。
あ、はい、そこでのお仕事はどれぐらい続けられたんですか。
ですね、そこではね、8年ほどおりまして、うんうん、現場の方の立ち会いの方もするようにはなってたんですけれども、期間その、うん、ね、8年後にはちょっといろいろと事情、私自身の事情も変わりまして、
はい、
退社をしています。
お、はい、そうですか、その8年の間っていうのはどうでしたか、はい、お仕事的には面白いやっぱり中身でしたか。
そうですね、はい、今までその知らなかったことがたくさんありましたし、うん、その百貨店のこととかはその店舗のこと、お客さんとしてはそこには行っててもその裏のこととか、うん、知らなかったこともたくさんありましたし、その8年の間には結婚もしましたし、うん、子供もできたので、
はいはい、
とても、いろいろな意味で充実してたんじゃないかなと今は思います、
はいはい、でその後その新たにお勤めをされた、はい、お仕事を求められた先っていうのは、はい、今度はどういう場所だったんですか。はい、
店舗の仕事というよりは、やっぱりその思いを持って使っていただきたいというようなこともずっと思ってましたので、
はい、
住宅の個人住宅の、仕事がしたいなと思いまして、でそちらの方を、手掛けてる会社の方をいろいろと、うん、当たりまして、
うん、
縁あって一箇所のところにお仕事いただけるようになったというような感じです ね、
デパートっていうとちょっと非日常的な感じがしますけれども、ね、今度は住宅お住まいですか、はい、日常の世界に関わるということですよ ね、
すね、
はい、
やっぱりねその住宅で、毎日の暮らしの中にあるそのまあ例えば家具ですとか、うん、お部屋の中のインテリア一つにしてもやっぱり愛着持って皆さん自分のお家ですので使ってらっしゃると思うんです、うん、でそんなところに携わっていけたらいいなっていうふうに思って、
うん、
住宅の方が一回やってみたいなっていうふうに思いました。
はい、でその住宅ということになってくると、はい、そのインテリアコーディネーターとしておられた東島さんが、うん、
はい、
さらになんかやっぱり建築士さんとしてのお仕事をしようというふうに思われるきっかけみたいなことになってるんですかね。
は
い、
そうですね、やっぱりそのコーディネーターでも、うん、その、まあ、お勉強の中ではね建物のこととか、内装だけじゃなくてそういう基礎のところっていうのはあるんですけれども、うん、どうしても内装ですとかお部屋の中のことがメインになってきますので、自分の中では建物骨組みのこともしっかり抑えながら、
はい、
リフォームですとかそういうことをしていきたいなっていうふうには思って、建築士っていうふうな道を少しそっちにも行ってみたいなっていうふうに思いました。う
ん、はい、ではその建築士さんからの、
はい、
建築士になられてからの道のりをまた来週伺ってみたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。
今日は篠原さんをお迎えしてプレママを応援する取り組み、子どもの場をつる取り組みについてお話をお聞きしました。篠原さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。